生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さて今日のゲストはこの方たちです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。帰宅役所地域力推進室の松井と言います。
同じく帰宅役所地域力推進室企画担当荒武です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このお二人が来てくださったということは、
そうですね、
はい、
そうです、例の企画です。
例の企画ですね。
例のあの
いつもの
いつもの年4回ある4回目の企画です。
はいはい、貯めるに貯めましたが言っていいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
帰宅つながるワークショップですかね。
そうですね、はい、つながるワークショップですね。
はい、はい、
3月10日土曜日午前10時から今回帰宅役所の西庁舎で2階で行う予定です。
はい、毎回ね大人気の企画と聞いてますけれども、
誰が言ってるか分かりませんが大人気です。そうです、次戦他戦は問いませんが大人気です。
ですよね。はい、はいはい、まだご存知ない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、はい、ちょこっとつながるワークショップについて教えていただけますか。
はい、帰宅つながるワークショップとは、帰宅や、その周辺エリアで街づくりしている人だったたちだったり、あとはこれから何か始めたいと思っている人たちだったり興味がある人たちなどがこの場に集ってでつながり持ったりとか新しい何かを始めるきっかけだったり悩み事を相談したり一緒に始める仲間を見つけたり、街づくりの輪を広げていくことを目的とした交流イベントです。
呼んでるのにカミカミやね。
呼んでたんですか。台本があるんですか。
どんだけ噛む。台本いらない。
すいません。はい、う
ん、はい、いやしかもね今回のテーマがすごく興味深くて、はい、広報資料もね出てるのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、参加者が多すぎて困っちゃうよになりたい、
はい、
ちょっといつもと雰囲気違いません。
そうですね、1回目2回目3回目と例えば健康をテーマにしたりとか、うん、自然とかっていうのをテーマにしたりとか、
はい、
そういうふうにこうある程度テーマを絞って同じようなことをされてる人たちで情報共有する意見を交換し合うっていうことが、目的だったんですが、
はい、
今回ねそのちょっと、異業種間交流じゃないですけど、うん、いろんな人の話を聞いて、ちょっとその自分たちの活動 の, ヒントになれなれればいいのかな。で同じ大体同じく皆さんそのもっといっぱい人来てほしいなっていうところに結構悩み持たれてたりするので、
うん、
そういうことを、はい、ちょっと一回テーマにして、もう皆さん全然違う異業種の人でもちょっと交流しちゃおうよっていう、うん、そういう回です。
なるほど。いやラジオミックス京都もねこう参加者が多すぎて困っちゃうというかね、聴取者がリスナーさんが多すぎて困っちゃうようになりたいですね。
ああそうですね、それは非常に嬉しいですね。帰宅としてもね、はい、
いや本当に
帰宅の情報も流してますので、はい、聞いてるよってもう言ってくれるとそれは非常に嬉しいですね、
うん、
はい、
いやじゃそれをみんなでこう、ね、考えていけるようなこう交流イベント、
ね、そうですね、はいはい、そんな風にしていきたいと思います。
はい、いや私ねもう毎回こうつながるワークショップ参加してみたいなと思いながらなかなかちょっとスケジュールが合わなくて参加したことがまだなくて。
あそうでした
か。そうなんです。実は
あ何回かね大学生パーソナリティの人にイベント生放送で来てくれたりはしてたんですけど、
はい、
ジュリさんはまだ、
ね、取材に
あもしぜひね来ていただければと思いますので。
そうこれ本当にね気になるテーマですし
思いまして、
はい、
今回、はい、なんとここでミニつながるワークショップを開催したいと思います。
今ですか。ここでなんか今ちょっと用紙を渡されました。突然用紙を渡されたんですけどこれは何ですか。
こちらは今年からうちのまちづくりアドバイザーの西原が作成しました、はい、つながるワークシートというものを作ってまして。
つながるワークシート、はい、
自分が何やりたいかとか何でやりたいとか誰とやりたいかと改めてこの紙に書いて、
うん、
で分かりやすくこれを使って交流したり自分が改めて何に悩んでるんだろうとか自分のことを見つめ直すのにも使えるっていうので企画して使って皆さんにも好評いただいてるシートになってます。
はい、はい、いや私もね突然ちょっと渡されてしまいました。なんかでもついついこう書きたくなっちゃうようなポップな、
はい
ね、シートになってますね。
はい、
はい
というわけで、
はいはい、さっきジュリーさんが、うん、おっしゃっていただいたラジオもっと聞いてほしいよね
はい、
いうお言葉を受けまして、
はい、
まあつながるワークショップ本番では、まあ、いくつかのこうなんて言うんですよ、この時間帯のやり方とかは時間帯によってやることが違うんですけど、うん、まず一番最初にこのシートに一回ちょっと書いてもらって、
はい、
2人とか3人とかで、ちょっと一回話をしつつ話を聞きつつ伝える力と聞く力と、
うん、
相手の魅力とかをちょっと一回引き出してみようかっていうそういうちょっと時間があるのでミニワークショップということでここでジュリさんに、
はいはいはい、
お聞きしたいんですけど、
はい、何でしょう。
ラジオを知ってほしい、やっぱりその、うん、それは、老若男女、あ、噛まずに言えた
、はい、
やっぱり全員いろんな人もお子さんもおじいちゃんもおばあちゃんもっていうような感じですかね。
そうですね、もう皆さんに楽しんでいただけるような、皆さんに知っていただきたいです。
そのためにジュリーさんはどんな工夫をされてたりとかするんですか。
工夫ですか。
さっき聞いてましたけど、うん、カーリングの選手の、
うんうんうん、
こうちょっとインターネットには新聞とかには載ってないそのお菓子のところとかをちょっとこう、
そうなんですよ。さっきね、うん、ランチ食べながらね、ちょっと調べてたんですよ。どんなものをおやつに食べてるのかな、カーリングの選手ってと思って。
あ、やっぱそういうこうちょっとひねったちょっと工夫したような質問をされてたりする、そういうのをこうちょっと目指すというか、うん、そういうことされてるんですね。
うん、まあ、やっぱり話題を選ぶときは、はい、まあ、季節の話題とか、はい、本当にこう、まあ、ちょっとこう知るとラジオを聞くと明日友達に喋りたくなるような話題というか、そんなものを選びたいなと思っていつも喋、うん、ってますね。
そういう工夫をされてるわけですね。
うん、工夫なのかな、うん、
まあね、その新聞のに書いてることだけをなぞるんじゃなくて、ちょっと少しひねるというか。
そうですね、結構まあ調べちゃいますね自分で。
いろんなことに詳しくなりそうですよね。
そうですね、本当にもういろいろちょっと日々こう頭の中でアンテナ張り巡らしてっていうのはありますね。
うん、もっとでも違う人にもね、その本当に高齢者の方とか、うん、そういう地域に根ざしたね、ラジオ局なので、そのもっと、
ね、うん、
地域に根ざしてるっていうことで、まあ、そういう、まあ、本当にもう誰っていうことじゃなくて広く聞いてもらうような、
うん、
なんかそういう工夫とか他になんかされてたりするんですか。というか、まあ、そういう工夫をしようと思って、うん、例の中学校のね、放送、中学生に出てもらったりとかっていうのも、
そうですね、来ていただいてますね、
はい、区役所の方でもちょっと検討させてもらってたりとか、
うん、
まあ、ちょっとああいう工夫とかもね、一緒になってさせていただいてますので、
うん、
実施していただいてるんかなと。
いや、本当に中学生の方たちにこうスタジオに来て、はい、生放送を体験していただくっていうのは もちろんなんですけど、うん、もっとこう時間の許す限り私もこう街に繰り出してたくさんの方の意見を聞いてみたいですね、はい、インタビューをして、この人の魅力っていうのをどんどん発信していきたいなっていうのは、うんうん、個人的な希望です。
あ、なるほど、
はい、
思ったんですけどね、うん、ごめんなさい、すごい次に行って
ください
。なんかすごいすごいいつも面白いこと発信してくださってて、でもなかなか仕事中とかすごく聞けなかったりするじゃないですか、生のものとかを、うん、なんかそういうの今うちの方で区役所で BGM とかもちょっと流したりしてるんですけれど、うん、なんかラジオとかもずっとその面白い情報とか聞けたらいいななんてちょっといつも思ったりして、なんかいろんなところでね、なんか場所でこのラジオが流れたりしてももっといいなとか思ったりはいつもなんかしてます ね、
はい、お店とかでもね、どんどん流していただけるような、
うん、そうですね、
ラジオにできてね、いいなっていつも思ってますけど、
うん、あと四半期に1回作ってらっしゃるパンフレット、番組表、
はい、番組表
あれもちょっと工夫されてるなと思ってて。
あ、本当ですか、嬉しい。
前大文字の、
はい、
ね、取材に行かれて、
はい、
すごいインパクトある写真を一面、
ね、そう、表紙にね、はい、掲載させてもらって、
ね、うん、なんかやっぱりそういうところでもやっぱ随所にこう工夫されてるなというのをやっぱりすごい思ってて。
いや、嬉しいですね。実はこうパンフレットの作成に関わってまして、私も。
はい、そうですか。
そうなんですよ。ちょっとね、ご覧いただきたいんですけどね、皆さんに、まあ、ホームページとかでも見ていただけるので、はい、たくさんの方に見ていただけたらと思うんですけど、うん、番組表のこうプログラムの横にちょっと読み物というか、
はい、
コラム欄なんかも作ってて、
はいはい
はい、ちょっとねそこでも情報発信をしています。
私も一応市民新聞 の区番北区番をちょっと携わってる身としてね、
はい、
やっぱこういろんな広報媒体とかちょっとまあ目にして勉強したりはしてるんですけど、あ、ラジオさんはラジオさんで頑張ったはるな、うん、これインパクトあるなっていうことをちょっと思ったりもしてて、あの勉強しないといけないなと、
いえいえいえ、
学ぶべきところは学んでいきたいなな
んかすごく今日はジュリーさん褒めたたえる会みたいな、
そうそうそうそう、ちょ
っと照れくさいです、
ちょっと用意してそろそろ落とそうかな、
みんな赤くなって
そろそろ落とそうかなっていうぐらい
怖くなってきました
まあ、あの、はい、こういうふうに、みんなでね、こうちょっと、うん、とある人の書いてくれたシートっていうのを、うん、みんなでこう話しながら自分の体験も交えつつ、うん、こうね、今僕が言ったことで多分ジュリさんも改めて気づいたこともあると思うし、
そうですね、
僕もジュリさんから教えてもらうこともあると思うし、うん、っていうことを、まあ、そういうことを気づきつつ学ぶでいく、
うん、
まあ、楽しく、
うん、
もう柔らかい雰囲気でやっていく、うんうん、まあ、そういうね、あのつながるワークショップになってまして、うん、第4回の方もあのこういったことを、多くの皆さんで、まあ、やれたらなと。
なるほどね、こうやってグループになっていろいろと今こういうことしてるんですよっていうのをこう情報交換したことをこのつながるワークシートに記入していって、
そうですね、
うん、
はい、
完成させていくわけですね。
そうですね、やっぱりいろんなね、あの団体さんもゲストにあのちょっと呼んでましてね、
はい、
あのそういった方々にもあのちょっと来てもらって、まあ、少しこんなところ頑張ってますよ事例紹介みたいな、まあ、あの先生講師ではないんですけど、うん、そういう人たちにもちょっと来てもらってあのよりこう学んでもらう、学ぶ、知ってもらう、気づいてもらうっていうような、うん、あのこともちょっとまあ考えてたりとか、
うん、
例えばね、前回とかだったら、
はい、
人権、
はい、
あのいわゆる障害者とかね、多分人権を学ぶっていうとちょっとすごく硬いイメージがあると思うんですね。
難しそうっていう印象。
でもそれを実はダンス、
はい、
踊るダンスということをちょっと、うん、使って、
はい、
人権を学ぶみたいな、そういう団体さんがいらっしゃって、それもね、多分、人権というのをダンスを使って学ぶっていう、その、うん、なんていうのかな、こう、参加してもらいやすさの一つ、工夫の一つだと思うんですよね。だからそのキャッチコピーとか写真とかじゃなくて、はい、そういう内容っていうところもちょっと工夫してちょっと視点を変えると、うん、なんか学んでもらうじゃないですね、うん、そう、参加してもらいやすくなるんじゃないかっていうようなことも多分あると思うんで、
うん、
そういうような人たちにもこうちょっと声をかけてますので、
うん、
もしね、そういった人たちの声を聞いて、自分の今の活動とか、またはなんか今後やってみようかなっていう人も全然募集中ですのでね、
うん、
今やってなくても今この時にそれがヒントになると思うんで、
うん、
そのヒントっていうのを、持って帰ってもらって今後の活動とかにもつなげていってもらったらな。
そうですね、本当にこうつながるワークショップでのこう出会いが新たな発見とか、うん、こう今後の活動にねこうつながっていくっていう、こう素敵なイベントですよね、
はい、
いやすごいすごい、なんか私も今回ちょっとこうねミニワークショップやってもらって、
はい、
ちょっと楽しくなってきました、
うん、
いやこれは参加させてもらうにはどうしたらいいんでしたっけ。
はい、はい、申し込みの方はあの市民新聞の2月15日号と、はい、あと北区役所のホームページ、フェイスブックの方にも、うん、あの申し込み方法掲載してますので、はい、そちらを皆さんあのご覧いただければなと、北区つながるワークショップで検索してください。
だから書いてるのを読むので読んで噛んだらあかん台本しっかりス
ッと、いや私にはそんな台本は何も見えてないですよなるほど、わかりました、はいはい、まあ、一応事前申し込みが必要ということなので、
まあ、当日でも全然大丈夫ですので、
そうですね、当日来て
もうちょっとフラッと晴れだし行こうかと、天気いいし行こうかって、そんな感じで全然大丈夫なので、はいはい、お待ちしてます。
お気軽にお越しください、
はい、
うん、新しいね楽しい出会いがあることを、ね、期待しております。
はい、
はい、ありがとうございます。では最後に一言お願いいたします。
はい、じゃあ私から、はい、 今日はちょっとワークシートを埋めるためにちぬるさんにいろいろ質問をしていただきたかったんですけど、いろいろこうみんなでワイワイ盛り上がってしまってシートの完成までは至らなかったので、ちょっとジュリーさんにちょっとまた別で、はい、これ作成してもらって、
そうですね、
は
い、ちょっと埋めます私、
ありがとうございます、はい、また見させていただければなと思ってます
そうですね、フェイスブックにアップします、
ありがとうございます
ぜひリスナーの皆さんにも、ね、ご覧いただければと思います。こんな感じでね、当日進めていくんだよっていうのを、ね、少しでも知っていただけたらと思います。
はい、で、はい、当日は北区役所の私たち職員も初めて北生き生き市民活動センターさん、北青少年活動センターさん、北区社会福祉協議会さん、京都市まちづくりアドバイザーのスタッフ一同でお待ちしてますので、皆さんぜひお越しください。噛んでないです、
はい、噛んでないですよ、
噛んでないですね、
はい、
噛んでないです、
大丈夫です、はい、伝わりました。はい、はい、ありがとうございます、今日のゲストは北区役所地域力推進室企画係長松井さん、そして担当の荒竹さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ごたごたですいませんでした
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。さてここで、
はい
はい、松井係長の方から
すいません、ちょっとお願いがございまして、
は
い、
何でしょうか。
私の大好きな、
はい、
XJAPAN の曲をちょっとどうしても流してほしいなと思いまして、
事前にお願いしました。用意し
ましたよ、ありがとうございます、
用意しておりますよ、
ありがとうございますXJAPAN、リーダーの YOSHIKI を中心にですね、はい、こう非常にハードなっていうようなイメージがあるかと思うんですが、
はい、
本日は、まあ、そういった曲も良かったんですけど、
はい、
こんな素晴らしいバラードもあるよということで、はい、すいません、リクエストさせていただきました、はい、皆さん聞いてください、はい、Forever Love
どうぞ。グローカル京都木曜日、ジュリがお送りしております。さてここからはジュリの気になるのお時間です。さて私が今気になっていること、それは北区子どもの街というイベントなんですが、リスナーの皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。何度かねゲストにも、来ていただいたことがありまして、この北区子どもの街とは、まあ、その名の通りです。子どもが作る子どもだけの街なんですが、これねドイツのドイツのねミュンヘン市で2年に一度こう7歳から15歳までの子どもを対象に夏休み期間中の3週間だったかな、3週間だけ開催されるミニミュンフェンという、取り組みがあるんですけども、それをですね、まあ、日本版そして京都市北区版ということで開催するのがこの北区子どもの街というイベントなんです。こちらが、今週末2月24日土曜日と2月25日日曜日に、2日間にわたって今年は開催される予定です。面白いですよこれ、子どもの街の中で子どもたちがお仕事をしてお給料をもらって、そして遊んだり買い物をしたりとか、こう自分のお店を作ったりしながらこう社会の仕組みを学ぶイベントとなっています。で、まあ、今週末の開催にあたり今子どもの、スタッフのみんながですね、こう会議を重ねているわけです。子ども会議で、その子ども会議が、先週末2月17日の土曜日にありましたので、そこにちょっと私も取材をさせてもらってですね、今日はその様子をお伝えできればと思っているんですが、まあ、本番前最後の会議ということで、まだお店自体はこう枠組み骨組み状態というか、お店は完成していなかったんですが、もう本当にね今からどんなお店ができるのかワクワク している、そんな感じでした。でコンセプトをしっかりと子どもたち確認した後で、看板作りだったりとかお店の商品とかお店のサービスを考えているのが、最後の第7回目の子ども会議でやっていた内容でした。当日ね、各お店に何人くらい従業員欲しいかなとか、あとは税金の問題とかね、10分働いたらお給料とプラス税金どれぐらいにしようかとかね、ね、お店作りにこう必要なものを大人ファクトリーっていうね、大人がいるところで購入するっていう仕組みになってるんですけど、この購入っていうのも実際のお金じゃなくって、子どもたちが決めた土器っていう通貨があるんですけど、この1土器2土器っていうね、ちゃんと値段設定がありますので、そこで必要なものを購入してお店を作っていくと、もうね、ただではね、手に入らないんですね。簡単に自分のお店を作ることはできないわけです。で、皆さん忙しく準備をしている中でですね、今回は、コンビニ担当、そしてファッション担当、いたずら用品店担当、お化け屋敷担当のみんなにインタビューをさせてもらいました。まずはコンビニエンスストア担当の、ルカちゃん、メイちゃん、ユキナちゃんのインタビューをお聞きください。お名前を教えてください。
井上ゆきなです。
小田さめです。
中島ルカです。
3人はコンビニエンスストアなんですか？
はい。
みんなね、今見てたらお洋服がブルーのストライプでお揃いなんだけど、これは何か制服なの？
そうです。
みんなで話し合って決めたの？コンビニね、さっきもお話ししてたけど、いっぱいね、美味しそうなお菓子が売られるって聞いたんだけど、どんなお菓子が並ぶ予定ですか？なんだろう、おせんべいとか、あ、ラムネもあるし、チョコレートもあるし、すごい美味しそう、みんなが好きそうなお菓子ですね。みんなが選んだの？
いや
ねえ、じゃあみんないっぱい来てくれたらいいですね。
はい。
さて、いかがでしたでしょうか。3人お揃いのコスチュームがとっても印象的で、ブルーのストライプのね、可愛いコンビニ店員さんだったんですけど、当日はお菓子の他にも遊び道具とか、あとカラフルな毛糸で作った商品も販売予定と聞きました。3人ともね、ちょっと恥じらいながら、そして手際よくね、商品を準備しながらインタビューに答えてくれました。さて、続いて、ファッションのお店を出す予定のゆうちゃんのインタビューをお聞きください。
ファッションラブユーのゆうちゃんです。今どんな感じですか？お店はできてきましたか？
看板があと少しなんですが、今はビーズブレスレットの作り方を考えています。
ビーズブレスレットの作り方、これはみんなで一緒に作るように考えてるの？
これは当日参加のアルバイトの皆さんに作ってもらえるように分かりやすく説明を書いています。
本番従業員たくさん雇って、でお店回していくんだもんね。
そうなんです。まだミシンが用意できてないので、当日の準備時間は急いでミシンの服をたくさん作ろうかなって考えています。
当日じゃあ、接客もしながらお洋服もどんどん作っていくの？
私は基本接客とか、お洋服とかこういう作り方を教えたりとか、総合的にいろいろなことをやって店を回していくのですが、それぞれ専門、例えばこのお洋服を作るゴム通しの専門のスタッフさんとか、アルバイトのスタッフさんとか、ビーズブレスレットを作る専門のアルバイトのスタッフさんとか、接客だけをやる専門のアルバイトのスタッフさんとか、いろいろな種類のアルバイトの仕事を用意しています。
しっかり考えてるんだね。私もゆうちゃんのお店で働きたいです。
残念ながら大人は働くことができません。でも、もしよかったら会場の様子をビデオなどで見てみてはどうでしょうか？
ありがとうございます。
いやもうね本当ね残念なんですよ。私当日私もお店でスタッフとして働きたいなってちょっと思ってたんですけど、なんと当日は大人は見守り役なんです。子供の街に入ることはできないんですね。もう本当にゆうちゃんしっかりしてて、丁重にお断りされました。残念です。もう本当にねファッションのお店っていうだけあって、お店の装飾に使う風船作りをねしてたところのインタビューだったんですけど、やっぱりねもうさすがこうアクセサリーとかファッションを扱うお店だなと思ったのが、こうポップで可愛い雰囲気がお店の看板からもにじみ出てましたね。でこの日の作業はこう当日お店で働いてもらうスタッフに向けて、アクセサリーの分かりやすい作り方をシートに書いてまとめてましたね。で子供の街当日はこうミシンを用意して新作の洋服をどんどん作っていくって話してくれたので、とっても楽しみです。私もね可愛いお洋服いっぱい欲しいんですけど、大人は見守り役に徹します。さあそれでは最後のインタビューに行きましょうかね。いたずら用品店の、いたずら用品店のソナちゃん、カザネちゃん、カナちゃん、そしてお化け屋敷のココナちゃん、ココロちゃん、ミワちゃん、アイネちゃん、ミクちゃん、ソラちゃんのインタビューを続けてお聞きください。
今いたずら用品店のみんなの準備の場所に来てます。お話聞かせてください。今何作ってるの？
キモイモンスターシリーズっていう商品です。
キモイモンスターシリーズ、何何それ？ゴキブリ？
ヘビです。
ゴキブリとかヘビとかすごいね。なんかねすごく奇抜な色のペンキがあるけども、これはじゃあキモイモンスター用の色なのかな？
はい。
みんなが色も選んでるの？
はい。
すごいすごい、みんな真剣にキモイモンスターを作っています。結構怖そうなものができそうだね。
はい、もう見た瞬間ギャーって気絶するぐらいのものを作りたいと思ってます。
そっか。いやまあゴキブリはもう見たら気絶するわ。そりゃ大きさにもこだわりがあるんですか？
ちょっとちっちゃめで、のなんか隅からこそっと見つかったらギャーってなる、ちっちゃいからこそのびっくりみたいな。
そっか、小さいのがぴょこっと出てきたらびっくりするもんね。そっか、頑張ってください。これからお化け屋敷の準備をしているところに潜入します。はい、ここはお化け屋敷のグループと聞きました。どうですかお化け屋敷、なんか怖いけどみんなお化け屋敷好きなのかな？
好きです。
どんなお化けが出てくるの当日？ちょっとだけ教えてもらっていい？
フランケンと貞子とお岩さん。
怖いマスクを見せてくれました。これは何、みんながお化けの役をするの？
受付とお化け。
そうなんだ。じゃあ今みんなお化けの研究してるのかな、もしかして？
して
ない。なんかねあれ見たんだけど、血みたいなのがついてるんだけど、あれも当日使う何か道具なの？
使う。
あれ血じゃん、絶対怖いよ。私ねお化け屋敷すごく苦手なんだけど、お化け屋敷嫌いな子供でも楽しめる？
多分
泣く子もいるね。
怖いレベルはどれぐらい？5段階だったらどれぐらい？
3.5ぐらい。
うわ、ちょうどいいところに来るね。そうかそうか、今はねこの部屋明るいけど、当日はじゃあ真っ暗なのかな？
真っ暗。
うわ
ー、カーテンも閉めるから真っ暗。
真っ暗だね、何にも見えない。電気消したらこんなに真っ暗なんだ。うわー、ちょっと私すでに怖くなってきたけど、当日はお化けも出てくるし大変だ。そっかそっか。いやー頑張ってください。ありがとうございます。
いやー私ねお化け屋敷すっごく苦手なんですけど、インタビュー中もね急に怖いマスクを出してきたりとか、急に電気を消されたりとかね、もう本当に脅かしてくれましたね。もうスリル満点のインタビューでした。いやもうね取材中こうお化け屋敷のね取材をしてると、まさかのいたずら用品店のみんなからの突撃セールスっていうのがあって、キモイモンスターが大量生産できたのでお化け屋敷で使いませんかってね突撃セールスが来てましたよ。もうこのキモイモンスターのいたずら用品店とお化け屋敷の コラボレーションこう当日はねかなり期待できそうだなと思って私も楽しみにしてますが、まあ、怖いものが苦手な人はね覚悟しておいた方がいいかもしれません。私も当日取材させてもらいますがちょっとねビビりながらの取材になる可能性が大きいです。まあ、そんなこんなで子どものみんな、準備を進めてくれているわけですが北区子どもの街いよいよ今週末2月24、25開催と迫っております。私も当日は取材させてもらって後日ラジオミックス京都でもその模様をお送りしたいと思います。